611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーション箇所は詩式17章。メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。皆さんおはようございます。詩式をこの大きの3つの段落で分けます。詩式のこの書簡全体を3つの3段落、3つの段落に分けたいと思います。で、この10の部族はこのヨシアの時代に、で、彼らは神様のことを聞きませんでした。私はこの神様についていかない世代には なってはならないということを私は前にメッセージをしました。そしてまた新しい世代もまた神様を捨てる世代となっています。神様はこの救いの計画をお持ちです。なぜなら神様はアブラハムと契約を、モーセとアブラハムと契約を結んでくださったからです。このシナイ山で。神様はイスラエルに、神様の名と臨座を与えてくださいました。しかしヨシアの後のその世代、イスラエルは神様のことを知りませんでした。しかもヨシアの時代の時に何が起こったか彼らは知らない。彼らは神様を知らない世代となりました。もうどんどん悪くなっていきます。3章から16章。この獅子の時代ですね。3章から16章。このリーダーたちが立ち上がって、民の裁きつかさとなります。その時、この神様が、イスラエルを裁いてくださいます。まあ、神様はイスラエルを救いましたけれども、神様はまた一方でイスラエルを裁きになりました。なぜならイスラエルは神様を忘れたからです。なぜなら彼は、死の前に、悪を行っていたからです。で、どんどんどんどん、新しいリーダーが立ち上がっては、イスラエルを救いに導きます。しかし、よく敵の手に陥ってしまいます。それでも神様は、彼らと契約を結んでくださいました。神様の与えてくださいました。そして、彼らが主に叫びを求めるために神様、主は彼らを助けてくださいました。なぜなら神様は恵み深いお方で契約を守ってくださっているお方だからです。この16章までの全体、この獅子のことが記録されていますね。この神様が本当に素晴らしいお方だということがわかります。ギデオンのこの不思議。のことが書かれていますね。イスラエル、神様がなさったのは本当に素晴らしいことです。この、神様はサムソンの両親にも、この不思議を見せてくださいました。この、素晴らしい、この救い主だということがわかります。聞こえない。イスラエルが神様を忘れていたとしても、神様はこの契約を守り続けてくださいました。これが3章から16章までのこのメッセージのキーポイントです。このテーマで、まず最初、オテネエリを与えてくださいます。そしてその後エフレ。そしてサムガル。この三人の獅子。そのうちの二人は、まあ、いろいろ説明されていますね。非常にこの二人はいいリーダーだと、獅子で記録されています。で、オテネエルから、 お手に入れるか、どんどんどんどん、このリーダーが悪くなっていくのかわかります。この世代は、どんどんどんどん神様を忘れていってしまう。そして、どんどん、もっと悪い行いをしていく。このサムスンまで。サムスンの時代まで。このシャムガルから、このバラク。で、デボラとバラク覚えてますね。このバラクは、この栄光を得るっていう、この、機会を失ってしまいます。で、バラクのその後、そしてギデオンが、出てきます。まあ、ギデオン自身もたくさんの問題がありました。ギデオンは王にはなりたかったんですけど、それは口に出せませんでしたね。そしてまたギデオンから、そう、アビメレク。ギデオンとアビメレク、その時代、彼らは、王になりたいと願ってたんですけど、どんどんどんどん悪くなっていきます。もうこの世代もどんどん悪くなっていきました。この前の世代よりもっと悪くなっていきます。まあ、ギデオンと、アビメレクに比べるとバラクはまだマシのように見えますね。まあ、バラクは、バルカは良かったんですけど、ギデオは偶像を作ります。しかもアビメレクはこの自分の父のこの息子たちを殺していきます。このギデオとアビメレクの後、この世代はどんどん悪くなっていきました。このリーダーたちもどんどん悪くなっていきます。で、いろいろ、また、いろいろな、この、リーダーたちがまた、立っていきます。小さなリーダーたちが立っていきます。このヤフタですね。彼は盗賊のようなものでした。ヤフで、ヤフタ。彼の背景、彼の態度、行動は非常に悪かったです。ヤフタは、まあ、勝利は得たんですけれども、自分の娘をこの生贄として捧げています。こう自分の一人の娘ですよ。彼は自分が本当に王になりたいという願いを強い願いを持っていました。しかし、ギデオンとアビメレクより、この王に強い犬になりたかったと。王になりたいという願いしかない。もうそれにしか目がないという。なので自分の娘さえ捧げています。もう原則がない人です。本当に盗賊のようなもの。そして他のまた小さな、獅子たちは、13章から16章。10章、12章は、また他の小さなこの獅子、リーダーたちが出てきます。このエフタ。10章ですね。エフタが出てきます。まあ、彼らが何したかはもう記録さえされていません。まあ、何人、娘がいた、何人息子がいた、で。そして、誰々と結婚したと。そういうふうな記録しかされていません。まあ、妻を、まあ、結婚したりとかですね。まあ、それぞれ息子がそれぞれの町を支配して。
ベンツ。
ベンツ。あ、ベンツ？まあ、彼ら金持ちだったということですね。この小さな、この獅子たち、リーダーたちは、まあ、次の世代がどうなることしか気にしていない。まあ、どれぐらい、お金があるか、経済力がどれぐらいあるか、 で、自分たちの子供がどれぐらい受け継いでいくことができるか、どれぐらいもらえることができるかということしか考えていません。このすべてこのリーダーたち、師匠たちは、このレビ人と祭司たちがここで出てきていません。たった一人、この預言者、デボラしか出てきていません。もう他の預言者たち、もう祭司、レビ人たち、もう誰も主に仕えていません。誰も仕えたくない。ただ王になりたいだけ。みんな自己中心的です。で、もう結果的に、まあ自己中心的な代表格がサムソンですね。サムソンは非常に低い人でした。戦力がない。策略もないと。で、サムソンを見るとき。まあ、サムソンを見るとき、この絵があって、その絵がよくサムソンが長い、髪をしていません。そして、すごい、この筋力。もう筋力マッチョで。まあ、それがサムソンの絵としてよく私たちは見ます。ユダの土地とペリシテ人の土地をよく行ったり来たりして。このエトムのこの上の山の上に行って。まあ、見る女の人誰でも好きになって。そして誰かが待ち伏せしてサムソンを殺そうとしても、その中でもサムソンは自分の力だけを信じて、もう獣のようです。もう誰も飼い慣らすことができない。これが3章と16章のこの話ですね。こう最後の方でサムソン。で、サムソンが死ぬときに生きてるとき殺した人数よりも多かったと。このその時に、最後に死んだこのペリシテ人の数が山のようにあったと。何千っていう、また何万人っていうこのペリシテ人が死にました。なので、この死体がまるで山のように積み上げられていました。まあ、サムソンの一番最後の人生の瞬間でやっとイスラエルを救ったと。死ぬ時にだけ。まあ、その時にペルシャ人の手から救われました、イスラエルは。まあ、生きてる時よりも、この死ぬ時の殺した数の方が多かった。で、16章の後、今日17章に行きます。17章から最後まで。まあ、いくつかのことが書かれています。この四式の全体のこのもう最後の方に入っていきます。この四式の時代のすべてこのまとめに入っていきます。この四式の時代。まあ四式はどんどん悪くなっていきますね。もう世代もどんどん悪くなっていきます。悪くなっていきます。この世代はもっと暗闇に入っていき、もっと悪くなっていきます。この一つのことが何回も、繰り返されています。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた、と。これが4回出てきます。これがもう最後のまとめの方に入ってきます。最後の、最後の方ですね。17章6節。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。この四式全体。 もうここに来るまで。もう獅子の時代、もう悪いことだらけです。もうどんどん悪くなっていくだけ。まあそこにはもうリーダーがいない。もう王がいないと、十何章では。もう一体何がどうなってるんでしょう。もう本当にもう最低最悪になっていきます。もうどんなに悪いんでしょうか。まあ明日は十八章を読んでいきます。今日の十何章のタイトルは、みんな神様の祝福が欲しい。自分たちの勝手な方法でみんな神様の祝福が欲しいと。まあこの世代のことを説明します。彼らは祝福だけが欲しいと。まあポジティブな、言葉にすると、この自分たちの方法で神様の祝福を、得ようとしてはならない。自分たちの勝手な方法で。今日モーニングデボーションを聞いてる皆さん。この自分たちの勝手な方法で神様の祝福を得ようとしてはいけません。みんな、たくさんの人がキリストに、救われますけども、いつも自分たちの勝手な方法で神様の祝福を得ようとします。私たちはそれをしてはいけません。この世代がどんなに悪かったかというのがわかります。非常に悲惨ですね。この前の獅子たち。まあ彼らは神様を忘れてきました。そこには、リーダーもいなく。彼らはどうすればいいのでしょうか。そしてある人がこの神様を求めてます。で、非常に皮肉なことですね。もう神様は彼らの勝手にするままにするようにしました。もうそこには獅子がいない。しかし彼は神様を、見つけようとします。しかし彼らは神様、自分勝手の方法で神様を見つけようとします。神様の方法ではなくて、自分たちの勝手の方法で神様を求めます。この、愚かで神様の目の前に悪いと思われる方法で彼らは求めます。この十七章。このミカという人が、このミカという人の家に偶像を持った、家に無偶像を持ったミカという人がいます。まあ、この彼らの自分勝手な方法で、この自分の偶像を立てます。彼は泥棒でした。そして、この偶像する場所を作ります。一節、エフライムの山地で出て、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれた時、呪っていたと言われたことは私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。一節、二節。このエフライムにミカという人がいた。エフライムっていうのは非常に重要なところです。後で、見ていきたいと思います。 エフライムの産地でそのミカという人がいた。非常に重要です。で、ミカは母に言います。あなたが義千百枚を盗まれたとき、呪って言われたことは私に耳に入りました。実は私がその義を持っています。まあ、あなたが呪って言ったことは私の耳に入りましたと。この銀千百枚を盗んだ人に、この呪って、いろんな、呪ったことがわかります。この母親が。この母親は、この息子がこの銀千百枚を盗んだことが、ここでわかりますね。普通なら、この母親言いますね。なぜ盗んだのかと。しかし、ここで母は何も言っていません。まあ、銀千百枚を盗んだ人、そいつを呪ってやると。まあ、例えば18世代全部呪ってやると、この母親は前に呪っています。この銀、盗まれた時に。しかし、このお母さんはそれを実は知っています。この母親とこの息子、この世代。もう、いつも盗むのことが、まあ、普通のことになってたんですね、この時代。で、二節。まあ、彼は母に、そして母親も言います。まあ、あんたが盗んだね。じゃあ、主が私の息子を祝福してくれますようにと、母親は言います。で、母親は自分の息子を乗り、また、一方では自分の息子を祝福しています。で、三節、彼が母にその銀千百枚を返した。で、母は言います。私の手でその銀を性別し、主に捧げ、我が子のためにそれで貯蔵と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。まあ、銀千百枚を今度返します。母は言います。もう、あなたはいい息子だね。これ私に返してくれたのと母は言います。あなたが祝福されますようにと。まあ、銀1100枚。それをあんたに返しますと。で、それで貯蔵と貯蔵庫を作ります。4節。で、これを、銀細工人に、この、与えます、母親は。200枚を取って。で、ミカは、この銀細工に、与えて、そして、この貯蔵を、このイメージを作ります。それが、ミカの家にあったと、5節。このミカという人は、神の宮を持っていた。それで彼は、エポデとテフレムを作り、その息子もの一人を任命して自分の祭司としていた。彼は彫像を作っただけではなくて、この主のためにこの彫像イメージを作ったんです。それで、それを自分の家に置いて、で、それをエポデとテフレムを作り、この偶像として、この主の貯蔵を作っただけじゃなくて、この偶像を作ります。この他の神々の、偶像、貯蔵も作っていきます、彼は。このエポデというのは最初の、衣装ですね。この主が性別してくれた私の息子、このエポデのように。で、ミカという人は、この自分の家は、この偶像の、このセンター、偶像センターのように作ります。なぜでしょうか？彼は、祝福を神様から欲しかったのです。まあ、母親も同じようなものです。 このミカは自分の母親からお金を盗みました。銀を盗みました。もう家族の関係も非常に悪いですね。この母親との関係も最悪です。まあ、母親は彼には言ってません。お金をあげるよと、好きなようにしなさいと。そこ、そう言ってません。主が私の息子も祝福されますようにと。そして、貯蔵を作って。まあ、主を礼拝して。まあ、良い子にして、そして祝福されますようにと。お金を盗まなくていいよ。もう、盗んではいけない。まあ、今、あなたはお金持ってるから、そのお金で貯蔵を作りなさいと、偶像を作りなさいと。で、あなたは豊かになり、そして神さんがあなたを祝福してくださいますように。そこで、このミカという人は、自分の家を偶像の家とします。エポでも作り、しかも自分の息子を採取して性別までして、彼はレビ人でもなく祭司もないのです。アロンの子孫だけが祭司になるんです。そこら辺にレビ人が祭司になれるわけではないのです。他の三部族、このレビ人の三部族ね、彼らは、この祭司としての職務は、務めることはできません。アロンの子孫だけが祭司になることができるのです。このモーセの子供さえなることはできないのに、アロンの子孫だけです。しかし、ここでミカという人は自分の息子たちに祭司となってほしいと願っています。しかも、エポデまで作っています。で、誰かが、ミカのところに来て、一体どんな世代でしょうか。もう神様なんて気にしていません。もうどうでもいいと。神様の言葉に、従っていません。神様の言葉を忘れています。まあ、神様の祝福だけが欲しい。そして自分勝手の方法でその祝福を得ようとしている。しかも、お金を盗んで、その盗んだお金で偶像まで作っている。
はい、これがこの章の核心ですね。この16章に書いてありますけど、この時代に王がいなくて、めいめいが自分に正しいと見えることを行っていた。これがこの章の核心です。この時代にはと書いてあります。この頃と書いてあります。この頃。そう、この獅子の時代の後なんですが、で、この獅子の時代の間もそうなんですけど、獅子たちは、どんどんどんどん堕落していきました。時代が経つほどに、どの世代も前の世代より悪くなっていきました。でも、獅子がいないときは、もっと悪いです。救いがないからです。天からの救いがないからなんです。この獅子の時代の間、人々は悪くなっていきました。彼らは異邦人によって苦しめられて、もう神様に助けを呼び求めて、神様が彼らの祈りを聞いてくれて、救ってくれて、もう上から助けてもらって、もう最後の獅子であるサムソンでさえも、ああ、もう、みんな希望をもたらしました。もう最後の獅子サムソン、髪の長い筋肉マンのサムソンが救いをもたらすかもしれないと思ったのに、今ではもう獅子すらいない。もう何にもない。救いがない。希望がない。もう抑圧の中にある。そんな中でイスラエル人たちはもう必死になって上からの祝福を求めていました。神様が彼らのに神の名をつけた。しかし神の臨在が彼らの生活にない。だから偶像を作ります。あ、これが我らの主なる神だ。あ、神の皆において、と。そしてその頃、その頃は、この四式の時代には祭司が登場しません。一言も祭司が登場しないんですよ。ところが、この章では、エポデまで作って勝手に自分の息子を祭司に任命しています。勝手な自分の方法で、神様の救いと神様の祝福を手に入れようとしています。王がいない、獅子もいない、救いがない時代です。 この時代は。そのような状況だったんです。みんな自分の目に正しいと見えることを行っていた。まあ、原文では、はい、全員、自分、目、正しい、やる、なんです。ヘブル語では。もう全員が、自分が正しいと見えること。自分が正しいと見えてることをやった。自分の目に正しいと見えること。これをみんながやってた。まあ、この正しいという言葉はまっすぐという意味です。ヘブル語で正しいの直訳はまっすぐ。当たってる、まっすぐ。みんながもうまっすぐに、もう自分がこれだと思ったことをやってたんです。みんながまっすぐに、もう自分の目で、これをやろうと思ったことをパッてやったんです。もう正しいも間違いもあったもんじゃありません。もう自分で勝手にこれが正しい、これが間違ってると決めてたんです。十戒に基づいていません。神様との契約にも基づいてません。神様の言葉に全然基づいてない善悪です。勝手に作ったものです。神様の方法を使わないで、自分が正しいと思うことをやってるんです。自分の基準。自分の目に見える通りにやってるんです、みんな。すべてのことをそのように行ってます。もう自分の目で見て、すぐ決断をして、これが正しい、これがまっすぐだと思って、パッてやるんです。あ、こうやったら祝福されるかな、神様が祝福してくれるかなと思ってパッてやるんです。そうです。これがこの世代の状況です。すべての人が、みんな自分で勝手にものを考えて、サムソンはそうでしたね。勝手な人でしたね。全部勝手に考える人でした。サムソンの時代にはユダの人々は勝手な人々でした。でもこの章ではもう全員がと書いてあります。イスラエルみんなが勝手な人間になってた。盗みはする。勝手ですね。そして偶像の宮を勝手に作る。自分のためにやる。もう神の救いがない。神様をどうにかして求めないといけない。そしてもうまっすぐに、あ、これだと思ったらやっちゃうんです。自分の目に正しいと見えること。はい、これが大問題なんです。で、これを読み進めていると、はい、第三段落ですが、7節から13節です。この、はい、次の段落、最後の段落ですね。この人はレビ人を雇って祝福を得ようとします。このミカという男。この人が、ユダの出身のレビ人を雇うことにします。7節ですね。ユダのベツレヘムのでのユダの氏族に属する一人の若者がいた。レビ人でそこに滞在していたと書いてあります。この人はレビ人です。レビ人と祭司は違うんですよ、皆さん。同じではありません。祭司というのは神様を直接代表する存在です。そして祭司はみんなアロンの子孫なのです。他のレビ族の一員は必ずしも祭司ではありません。レビ人の中でも、アロンの子孫だけです。祭司なれの。レビ人、この人はエルサレムに住んでいないですね。ベツレヘムに住んでいます。この人はベツレヘムから出てきたレビ人です。この人はエルサレムに住むような祭司ではありません。ベツレヘムの田舎に住んでいるレビ人です。この人は祭司ではない。普通のレビ人です。はい、8節です。このレビ人がユダのベツレムの町を出て滞在するところを見つけに、どこでもいいから旅を続けてエフライムの産地のミカの家まで来た。ちょっと時間が切れてきたので、まあ、毎節毎節、細かくは説明しませんけど、このレビ人は、 ミカの家にやってきて、はい、ここに有名な偶像の宮がありました。有名な神の宮があった。ここに偶像が、彫像と鋳像がそこに置いてあったんです。このレビ人はそこで仕事を求めに来ました。ベツレヘムからもう遥か北の町に仕事探しに来たんですよ、この人は。そしてミカの家にからやってきます。そして9節、ミカからに言います。ああ、あなたのこと雇いますと言うんです。で、12節にミカはこのレビ人を任命した。そしてこのレビ人の若者は祭司になってミカの家に住んでしまいます。そしてミカ、原文ではですね、ミカがこのレビ人の手を満たしたなんですよ。任命したは、任命したの意味は手をいっぱいにした、お金でいっぱいにした、もう家と服でいっぱいにした、満たしてあげた。だからこの若者はベツレヘム、この南から北に移動します。ユダの産地からエフライムの産地に移動して、偶像の宮であるミカ家にやってくるんですよ。そしてこのミカさんが彼の手をお金と服と食べ物で満たしました。そういう意味です。それでこのレビ人の若者は彼の祭司となります。彼はレビ人ですよね。ただのレビ人ですよね。ただのレビ人は祭司になっちゃダメです。ところがこの人は勝手に祭司になってしまいます。彼は、はい、祭司になってしまって、偶像の宮に住むんですよ。で、最後13節、ミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを言いました。レビ人を私の祭司に得たからである。なんと、ミカとしては、ああ、レビ人を手に入れた。レビ人が祭司になってくれた。やったーと思ってるんです。ああ、自分の息子が祭司やる必要がなくなった。ちゃんとしたレビ人が来たと思って、エポデをこのレビ人に渡して彼を祭司にします。おー、これで主が私を幸せにしてくれる、やったー、もっと、はいはい、ちゃんと正しいことしてる、私は確かに、はい、うまくいくだろうと言ってるんですよ、ミカという人は。そうだ、今回は絶対にうまくいくぞーと、やレビ人を手に入れた、主の皆を私は手に入れたのだ、神様の名前のついた像を持っている、あ、必ず主が私を祝してくださる、私を幸せにしてくれると、そういう非常に自分勝手な方法で神の祝福を得ようとしているんです、この人は。違いますよね、レビ人と祭司、違いますよね、皆さん。この二つは違うものです。神様はまた人間が彫像や鋳像を作ってほしくないです。これはダメです。二つ目の十回に書いてありますね。偶像を作ってはならないと書いてあります。私は妬む神であるとはっきり言っています。そのように悪を行う者、神様がその罪を罰します。三代四代に至るまで呪うとすら書いてあります。神様は偶像が者に対して。ところがミカはそれを全く知らないんですよ。ああ、絶対うまくいくぞ。神様が絶対私を幸せにしてくれる、レビ人を祭司として手に入れたからだーと、もう全く何も知らないんですよ。みんな自分の目に正しいと思えることをやっていた。みんな自分の目にまっすぐに映ることをやっていた。みんなこれが正しいと思い込んでやってるんです。あ、こうやったら神様が自分を祝してくれると思い込んでやってるんですよ、こんなことを。神様は、この国を救わないので、人間は勝手な自分の方法で神の方法、祝福を手に入れようとします。だから盗みも平気でやったりします。ですから宗教的なこともするんですけど、 レビ人なんかも宗教的なお金になる仕事を求めてた。そしてミカがお金払って勝手にこんな宗教をやってるんです。皆さん、今日の私たちにも思い当たる節がありますね。今日私たちもたくさん、はい、多くの人を雇っております。で皆さん、自分はこのようなレビ人じゃないだろうかと思ったことありますか？あなたも、はい、宗教的な団体の中で出世の階段を登ろうと。このレビ人はちなみに次の章では転職するんですよ。はい。キャリアアップするんですよ。611の教会に来てスタッフになった、レビ人になった、あなたの本心はどこにありますか？誰も雇ってくれなかったら神様に使えないですか？自分の生活のために神様に使えようと思ってますか？神様に使えるためじゃなくて、仕事のために、生活のために教会で働こうと思ってそうしてなかったでしょうか？はい、他の教会、うちの教会じゃないですね。例えばうちの教会ですよ。もう聖霊様に満たされて熱心になって、牧会をしている、前はあまりうまくなっていなかったけど今は聖霊に満たされて、そして自分の教会に戻っていきます。611で聖霊様を受けてから自分の教会に戻ります。しかし自分の教会に戻ると聖霊様を忘れちゃうんですね。聖霊の話もしない、聖霊のと一緒に働きもしない、いや聖霊のバプテスマはどうのこうの、誰にも知られたくない、公害もしない、仕事をしてるの怖いからです。だからこれ神様のためじゃなくて結局自分の生活が大事ですね。そのために教会で働いてるんですね。聖霊様と一緒に働いてるということバレちゃったらクビになるから、教会辞めさせられちゃうからですね。でも寂します、皆さん。私自身のことなんですが、1999年の終わり頃に私は聖霊に満たされました。で、その直後に自分の羊たちにこのことを明かしました。私は聖霊様に満たされましたと羊たちに言います。皆さん、教会が一丸となって、一つ心となって聖霊に満たされましょう。みんなで変わりましょうと分かち合いをしたんですよ。そしたら羊たちが、は？僕先生、吉川先生、あなた何て言ったんですか？もう一回言ってくださいと。で、私もう一回言いました。で、誰も反応しないんですよ。で、何にもみんな言わないままミーティングが終わりました。そして、後になって、ちょっとキャンプをしてたんですけど、誰かが勝手に任命されて、私が悪霊に疲れてないかどうか調査する係をしてたんですよ。で、それで私は教会をクビになりました。私を辞めさせられてしまいました。でも賛美します。私の生活のためではない、収入のためではない、私の手を満たすためではない。私はそんなことのために神に使えるのではない。そうですね。私は一生神様に使えます。神様にです。生活じゃない。それで私辞任してくださいと言われて、そして私は辞めました。この教会を。これはカナダの教会ですね。でも神様に今日は感謝しています。まあ、残念ですね。まあ、多くの牧先生たちが、多くの説教者たちが、このような決意を持っていないことが残念です。こんな風に勇気を持って主に使えようとしないことが。そして彼らはこの世に平伏します。この世代の間違った価値観に、はい、降参してます。もう伝統的な方法で人間の勝手な方法で主に使えるという、そっちを取ってしまいます。でも今日私は神様の道に戻らなければいけません。神様の救い、神様の贖いは必ず訪れますから。最後にもう一度。当時の改宗ですけど、この詩式を書いた人は、当時のこれを読んだ人に対して、神なき 世代になってはいけない、泥棒するような世代になってはいけないよ皆さんと思いを込めてこれを書きました。自分で勝手な方法で祝福を狙っちゃダメだよと。当時の王様ヤロバム王とレハバム王に対してもこれ語ります。この二人の時代に詩式は書かれたからです。そしてヤロブアムは実はエフライム族の人です。ヤロブアムは偶像を作った人なんですよ。この人は二つの偶像を作りました。二つの偶像センターを作りました。ですから詩式何が言いたいのか、ヤロブアムはまさにミカのような人だったんですよ。そう、まるで同じような人なんです。ミカはどんな結末を迎えたか、もう全部失ったんです。もう自分で勝手な方法を使ったから、神さんヤロバム王に十部族与えました。彼は偶像なんか作る必要ありませんでした。でも安心感がないので政治的に不安だから偶像崇拝を始めました。しかも悪いことに彼勝手に祭司やレビ人を任命したんですよ。この二つの偶像の宮で勝手に聖子とレビ人を任命してみんなにそこに来て礼拝させます。祭司やレビ人は本当はエルサレムに住まないといけないはずです。ベニヤミン族の領地にもレビ人は住んでました。また十二部族すべての領地にレビ人の住む場所はありました。さあレビ人たち、ヤロバムがこんなことするとき、どうすればよかったんでしょうか。どう決断するべきなんでしょうか。こういう状況で。ダンとベテルに二つの偶像の宮がヤロボアムによって作られてしまった、その時代です。そしてヤロボアム王が当時のレビ人たちに呼びかけをしたんです。ここで使いなさいって、この偶像に使いなさいと。でも南はどうか、レハブアムが王です。ソロモンがそこでもいっぱい偶像をエルサレムの周辺で気づいて、それが残ってました。レハブアムも悪い王様でした。ヤロブアムも悪い王様です。じゃあ南で住んでたレビ人たちは、苦しんでました。じゃあ彼はどうしたか。アルサイシアレビ人は、彼ら南を脱出して北に行ってしまったんです。そうです。ここに書いてあるベツレヘムのレビ人と同じなんですよ。そういう人たちがこの時代もいたんですよ。まるで同じです。この章に書いてあることと。みんなヤロバムのところに移動する人たちもいたんで、仕事求めて。神様が十部族に対して語った予言は確かに実現する。これらの十部族は必ず滅ぼされる。神様の御言葉は必ず実現する。北の部族はみんな滅びるはずである。こう言われてるんですよ。第一歴代史の預言者たちのことを考えてみると、ヤロブアムに偶像礼拝したらダメだよって預言して、でもユダに戻ろうとしたライオンに襲われた預言者がいましたが、この第一歴代史の11章や12章では、この章では、いや私にすごい響くんですね、ここが。レビ人や祭司たちが、この北に行ってはいけない。そこには行くな。そこで飲み食いもしてはいけない。と書いてある。そしたら死ぬよと神様は、この神の人に言ったんですよ。ああ、歴代史じゃなかった。第一列王記だった。すいません。そうだよ、から出て北に行った。そしたらあなたの手に彼らは食べ物やお金を満たすが、あなたは死ぬ。そうです、そういう警告なんですよ。あなたがもっと裕福な場所を選ぶ。しかしそこには偶像の宮がある。ソロモンはどうだったか。ソロモンやレハバムも偶像が拝んでる。どっちも悪いじゃないですか。いや、仕事がない。南では失業した。だから北に行って仕事を得ようとする。そしたらレビ人は、はい、この時代のレビ人はよくそうしてました。あ、北の方が仕事があるからあっちがいいかな。あ、北の方がいい生活できるんじゃないかな、と。はい、そういうふうに思われてました。しかし、詩式を書いた人は何が言いたいか。こ この二人の王様の時代、レビ人は、はい、食のために、はい、仕事しちゃいけない。私も同じです。生活と富を追いかけてはいけません。お金があるところについていったらダメです、皆さん。神様の祝福を得たいなら、神様の救いを得たいなら、自分の方法でやっちゃいけませんよ。神様に従わないといけません。私は神様に仕え続けなければいけません。神様について続けなければいけません。私の王様は悪いかもしれない。それでも私たちは神様についていきます。神の方法でついていきます。そうです。自分の目に正しいと思うことをしてはいけません。はい、私たち全員にこの御言葉は語っています。非常に困難な時代を私たちは生きております。神様は確かにここにおられます。しかし皆さん、お金についていくなら、あなた最後は滅びます。神様だけ、主なる神だけが神様です。皆さん祝福します。今日のメッセージこれで終わります。どうか立ってください。それでは皆さん賛美しましょう。